東京コピーライターズクラブプレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC は、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。
ナビゲーターは TCC 会員の蛭田瑞穂さんです。安藤隆さんの第2回目です。
新人賞のじゃ話をしましょうかね、はい、1975年の年間に載っているクリーンエイジ1974っていうのが安藤さんの新人賞の受賞作ですよね。
そうそう、だからね、クリーンエイジ1974とか、さっきの真剣というコピーだとか、うん、楽しい毎日にフリフォワインだとか、うん、やっぱりなんか何にもコピーじゃないっていうようなものがねそういうやつで撮るのね、うん、そういう日の流れになっていて、
うん、なんかでもこの前そのよ、あの最高新賞を取った白鸚の吉岡武春さんっていう人とここで話した時に、あの朝日課税のコピーって、うん、姉の何でしたっけ、姉の気遣いとなんとかみたいに、
はいはい、姉のメリットと妻の気遣いですね。
そのコピーっぽくないんですよね、すごく
音楽っぽいよね。
で、うん、それはあのなんでですかみたいに聞いたら、やっぱりそのコピーっぽいようなコピーをかか、うん、にしないっていうふうに言ってましたけど、うんうん、そういうなんか安藤さんのコピーに似てるのかなと思いましたけどね、
うん、まあ割と好きなコピーだよね。うまいけどね、
吉岡、うん、ああ
クリーンエイジ1974、100倍うまい
あれでも全部ボディコビルも読んでいます。
うん、読んだよ、うん、なかなか上手だと思った。あ、もう審査員だからもちろん全部読んでますしか言えません
読んでないとは言えないですね
そうそう、そのすごい人を今から見ると結構有名な人と一緒に撮ってるんですよね。
糸井さんって
そうそう、ね、糸井さんとか、糸井さんのコピーはものすごく変わってて、その時にはそう、なんだろうなこれと思ってたんだけど、やっぱ素晴らしいコピーだね。
このジャンパーの良さがわからねえなんて、父さんあんたは不幸な人だっていうね、うん、これもでも これもやっぱり全然コピーっぽくないですよね。
そうそうそう、そういうのだ、やっぱり糸井さんには影響を受けたと思う、うん、あ、こんな風にこんな風に弾けちゃっていいんだと、ちょっと。大島さんもね、あの超大物の大島さんも同じですからね。なんかその新書取った後でどこそこへなんか受賞した人間の何人かで渋谷だかなんだかに飲みに行ったことがなんともおぼろげに覚えてるんだけど、そこには大島さんはいたような気はするんだけど、6、7人いて、笠原さんとか全然わからないな、どんな顔してたのか。小田雄一さんとかね、あと、うん、から青ざめるね、そんな人と一緒だったんだと思って。
75年のクラブ賞っていうのがラングラー、
ラングラーギャーズ、
ケネディは好きだったけれど、うん、ジャック・リーヌは嫌いだですよね。西村さんのサクサクサクパチンっていうのもクラブ賞なんですね、75年に。
素晴らしいそういうまだ想像たる、西村さんがやっぱり一番うまいなと思ってた、うん、そのあまりにもうまい人でね、うん、船と城とかも、うん、ボディーコピーとか読んでびっくりしたっていうか、本当にゾッとしたもん。うわーすごいなと思って、うん、コピーってすごいなと思った。
ザ・コピーライターって感じなんですかね、うん、正統派の。
そうだ ね、ちょっと文学的で、まあ、サードのコピーの感じとつながっていく、
うんうん、この時にはもうフリーになってますね、
うん、僕とちょうどサードで入れ替わりだったと思うんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、市場さんともう一人2人辞めたんだよね、それで2人補充したという感じで、僕とアラ君という、まあ、あのとても素敵な酒飲みのコピーライター
コピーについて話したな、あの打ち合わせした時にその自己表現とコピーっていう話を安藤さんしてましたけど、
うん、
これはどういうことなんですか、
うん、なんかねえあのですね、結局あの人間はやっぱり何を書くにしろ喋るにしろ自分を 通してこう書いたり喋ったりするわけで、それはやっぱり自分というものを通すんで、そこには自分が入ってくるんだよね、こうで、だからコピーというものは ある種の客観的なものというかね、もともと自己表現そのものではないわけだから、なんか自己表現の要素があんまり入ってはいけない的なことを言う人もいるけど、僕はそういう人だって結局自分が書いてる以上やっぱりその人らしいものになっちゃってるとは思うんだよね。で、僕自身はもともとそのコピーとかにはあんまり興味はなかったんだけど、ポップアートに興味があって、力点したいんだとか、
うん、
ああいったのが好きだったから、ああいったことがやりたいなと思っていて、横田春則さんが大好きだったから一度お電話なんかして
ファンです
っていう、ソーニーが出てきてたまげたセーブしちゃったっていうことがあったんだけど、
いい時代ですよね
そういうああいったことがやりたかったので、もともとそういう意味でこう一種の自己表現というか、なんか時代に対してなんていうかな、こういろいろあれこれ政治的なことを言いたいわけじゃないけど、なんかこう人なんていうかな、あんまり幸せじゃなく生きてる感じの若い人だとかの言う意見だとかね、そういうようなことが言いたいっていうことはあった、
うん、
だからやっぱり自己表現的なことはね、もともとちょっとはなんていうかな、そういうとこから根差してるのかもしれない、出発してるのかもしれないけど、
うん、その頃でも70年代の最初の頃も、うん、やっぱりコピーライターっていうのは職業としてちゃんとした確立してたんですか。
ね、僕がそうですね、僕、うん、コピー始めたのが7ちゃんとコピーライターっていう感じになったのが72年くらいで、サードに入ったのが73年だから71年ぐらいからかな、コピーが書き始めたっていう感じになったの、うん、で、その時にはコピーライターっていうのは、まあコピーを書こうとする人は分かるけど、広告関係の人は分かるけど、なかなか普通の人は全然説明できないようなことだったね、
うん
うん、僕もコピーライターって知らなくて、
うん、
たまたま大学の友人がコピーライターを してたんですよ、
うん、
それでコピーライターって何やるんだって言ったら、いろいろ言うんだけど何にも理解できなくて、うん、何やるんだ、そんなこと仕事なのっていう感じでびっくりしたんだけど、全く分からなかった、何説明されてもされても分からなくて、
うん、
新聞広告を見せながらこれを書くんだっていうわけで、
うん、
ヘッドラインとか見せながら、うん、それを書くってどういう意味なのか全然分からなくて、そんなもすぐ書けるじゃんっていうこと、何なのか全く分からなかったな。
でも最初に久保田宣伝研究所、
そうそう、
今の宣伝会議に通ったんですよね。
通わなかったけど、久保田には一応コピーライター養成講座っていうのが、ちょうどコピーライターがだから走りの頃だから、ものすごい、まあ、一種隠れたブームみたいなことになっていて、で僕もある会社にいたんだけど、そこで行ってこいって言われ、まあ、でもお金は自分で払ってんだけどね、
うん、
で行ったんだけど、行ってみたらすごい熱気で、電通の講師の人がいて、こう生徒がバーッといて、2階席にもいて、僕は2階席からこうやって見てたんだけど、
すごいですね。
すごい熱気でね、なんか何かのコンサートみたいな感じだったんだけど、でそれをね見ながら、なぜかムラムラと腹が立って違うこんなのとか思ってせっかくお金払って教材ももらったんだけど、それ一回でもやめちゃった教材投げ捨てて出てきちゃった。銀座の会場、それで何か なぜ腹が立ったのかなっていうのは、多分ね、自分はすごくマイナーな場所にずっと、まあ、その時もマイナーな会社にいたんだけど、そういう場所にいて、そういう場所からこう物事を発信していきたいなとか考えたいなと思っていたんだけど、そこで完全にメジャーな場所というかね、メジャー思考みたいな感じのすごいそういう場所で、それが全然嫌だったなと思ったんだよね。なんか企業とかいう感じがあって、それで多分その違和感、もし世間知らずの人間が触れ合ったこと、社会と触れ合ったこともない人がいきなりこうそういうの見て、なんか、まあ、恐れをなしたとかね、そういうようなことかもしれない、うん、
まだそういう時代だったんですが、安藤さんの昔の話を聞くと、渋谷に住んでた時ありましたよね、
うん、
渋谷の今の桜ヶ丘の、
うん、
坂の
上のスペースの前に、
そうでもその頃の渋谷の話を聞くと、やっぱ今と全然違いますよね。なんか
そうだよ、渋谷はね村っぽかったというか、新宿はちゃんと新宿文化みたいな感じで、いろんな、まあ、横尾さんだとかそういった若者のポップアートだったりジャズとかいろんなことが、風俗の中心だったりね、政治的な集会もあったりとか、そういう感じの風天だとかいうものが揃ってたんだけど、渋谷はその小型版だったんだけど、なんかもっとこう、新宿みたいに外側に向いてないというか、もっと内向きな、なんか内気な感じというか、そういうようなとこで、まあ馴染みやすいとか、 いるのは全然居心地がいいんだけど、居心地の悪いことを求めていたから、あんまり面白くなかったっていうか、普通すぎて面白くないなっていう感じはしてた、
いろんな人がなんかアパートに出入りしてたっていう話もありましたよね、
なんかね、舞台女優じゃなくてピンク女優の人で、名前忘れちゃったんだけど、なんとかさんっていう人がいて、で天狗山という飲み屋をやってたんです。天狗山ってなんか競馬の時のこうなんかあるんです席のことを天狗山とか言うらしい、それ天狗山っていう、まあ、ガランと広いみたいな店やってて、でそこはちょっと面白いとこで、僕の住んでたアパートもすぐ歩いて2分2、3分ぐらいあったんだけど、行くといろんな女優だったりとか役者とかがよく来てったのね、テレビに出てる人とか、それで面白いもんだからよく行ってて、そこの連中でだって金のないやつが多いから、そのうちにちょっと合鍵作らせろとか言って、でそれってみんな寝てんだよね、立ってると寝ててみんなの部屋になってて、
ああ知らない人が自分の部屋に入って
る、そうなんか、僕が一応会社に行ってたから、私が帰ってくると、なんか4、5人寝てたりして、そういうの、まあ、それはそれで面白かったんだけど、分かんないから、でも、だんだん疲れてきちゃって、途中で、結局、1年もたないぐらいで、諦めたというか、
でもやっぱり、なんかそういう話聞くと、その70年代の最初の頃の、時代の雰囲気っていうんですかね、そういうのとか、あとその安藤さんのポップアートとか横尾忠則さんとか、そういうのに囲まれていた感じっていうのがすごくなんか分かる感じもしますけどね、
僕横田のところに会いたくて、あの彼は風景平凡パンチっていう、うん、あのよく、うん、週刊誌によく彼の記事が出てて、風月堂っていう新宿の、まあ、洋菓子店というか、うん、喫茶店があってちょっと広い、そこによく来るだとか、うん、あるいはナジアっていうバーが、うん、あの三丁目にあって、うん、そこによく来るだとか言うんで、風月堂は ほぼ毎日のように行ってたし、うん、それからナジアも金ないから前だたまにしか行けないけど、たまに行ったりして、それで何なの君とか言われたりするような感じだったんだよね。
横尾さんにですか？
いや、横尾さんに会えなかった。それで赤塚不二夫さんに会った
り、
赤塚さんがなんか水餃子を作ってみんなにこう振る舞っててさ、たまたまそういう場面に行き当たって、うん、で僕にも君も食べるかって言うから、はい、いただきますとか言って、うん、懐かしいよね。
コピーライターに聞けでは、皆様からの質問、ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや、番組への感想など、ぜひお寄せください。宛先は、podcast@tcc.gr.jp。 皆様のメールをお待ちしております。この番組は、東京コピーライターズクラブがお送りしました。